リサとバヤの SG ラジオ。
皆さん、こんにちは。
こんにちは。かわいい子が大好きな SG 運営者のリサです。
新しいスニーカーおすすめ教えてください。SG 館長のバヤでーす。
それさ、SNS で3歳の女の子におすすめの絵本を押してくださいっていうさ、漠然としたやつと同じじゃない?
そう、どんなスニーカーがいるってなるじゃん。
ほんまに。予算と、どんな状況かと、どんなスニーカーを求めてるのかぐらい攻めてたサンドさ、もう何を言ってもわからんってやつじゃない。
いつも履く普段履きのスニーカーで、色ちょっと派手めなので、まあ、15,000円ぐらいまでかな。
そんなの靴屋に行って15,000円以下のカラフルなスニーカー買ったらええやないかい。
聞いた人が間違ってた。
リスナーの皆さん、ぜひぜひコメント欄に入れてください。お待ちしてまーす。ということで、今回も司会を務めます。SG 会員のよしみです。よろしくお願いしまーす。さてさて、今回も、前回に引き続き、リスナーのエリチンさんからいただいた質問にお答えして、中学生のおうち英語について話していったり、インタビューを紹介していきたいと思います。うん、ではまず、エリチンさんの質問内容をおさらいしていきたいと思います。エリチンさん、ありがとうございます。こんにちは。よく SG ラジオをかけ流しさせてもらっています。中学生以降のおうち英語について質問させてください。今、うちの子供が小6で、来年から中学生の生活が分からず、どうなっていくのかなと不安に思っています。もちろん子供の性格、おうち英語の進行具合、塾や部活の有無などで変わってくると思うのですが、学校の中学英語とおうち英語をどのように折り合いをつけてやっていく子が多いのかを知りたいです。うちの子供は書きが苦手なので、単語練習が必要っぽいです。よろしくお願いします。ということでした。改めて、エリチンさん、ありがとうございました。で、それでね、前回から中学生のお子さんを持つ会員さんに、お子さんの中学校の英語や英語に対するお子さんの様子など聞いてきまして、今回もそのインタビューを引き続き紹介していきたいと思います。まずはね、公立中学校に通う男の子のお子さんがいる会員さんのインタビューをどうぞ。
はい。お子さんの学年と性別、おうち英語歴を教えてください。
中1の、息子と小3の娘がいる、ひろこです。おうち英語歴が約8年くらいかな、になります。
はい。ちなみに SG 歴は
?SG 歴ももう8年。おうち英語イコール SG に入ったので、もうほぼほぼ入会とおうち英語歴が一緒です。
じゃあ、お子さんの中学校の英語の授業や定期テストの様子はどんな感じですか?
まだ中学校入って、授業参加がないので、ちょっとあんまりわからないんですけど、まあ、テスト中間と期末が終わったんですけど、まあ、内容的にわからない問題はなくって、まあ、ボンミスというか、その、小文字、大文字書かないといけないところを小文字で書いちゃったりとか、まあ、例えば和訳で、兄がって書かないといけないの、兄弟と書いて、たりとかして減点をされていたりとかいう減点以外はもう分かってるみたいで、まあ、高得点取れています。
じゃあ中学校の英語の授業に対するお子さんの印象はどうですか？
まあ、そもそもあんまりうちの息子が勉強が好きじゃないのでついていくのが大変なので、まあ、英語に関しては、まあ、得意教科だと自分でも思ってるみたいで、もう楽しかった、わかるから、もう毎日会って嬉しいっていうふうに言ってます。
ね、わかるものは楽しくなるよね。はい。じゃあ普段の勉強やテスト前はどんなふうに英語を勉強していますか？
もう本当におうち英語をやってる日々のこと以外は、テスト前に一応ワークを提出しないといけなくって、で、そのワークだけはちょっとやるようには声かけてるんですけど、それ以外の、英語の勉強っていうのは特にはしていなくって、もう英語に時間を割かず、他の教科の対策のみしています。
はい。そしたら、おうち英語は中学英語に役立ちましたか？
もうこれは声を大にして言いたいです。役に立ちました。役に立ったというか、もうこれをやっていなかったら、もう、やっぱ勉強をやるっていうのがすごいうちの子大変なので、英語が勉強になってしまっていたら絶対にできていなかったなと思うので、まあ、おうち英語を、まあ、 ちょっと半分娯楽みたいな形で、まあ本人も思っているので、それでまあ点数が実際取れていて、中学校で苦労せず過ごせているので、本当におうち英語様々だと思っています。あと、うちの息子が、まあ、テスト勉強を実際他の教科していても、まあ、平均点取れるかどうかっていうところなので、本当に勉強してなくって高得点が取れていて、でも、担任の先生がちょうど英語の教科の担当の先生なんですけど、で、その先生と、まあ、三者懇談の時に、もう英語は、文句なしで GO ですって言ってもらえて、まあ、本人も喜んでいて、もう本当に役立つ云々ではなく、心底をやっていてよかったなと思っています。
それは素晴らしい。ね、やっぱり、他のものがね、他のものもできる子は英語も頑張ればできるけど、うん、やっぱ他の教科がちょっとっていう子は英語頑張ってもなかなかやからね。
そう。本当に、やってなかったら絶対にま、ちょっとやっぱ国語と通ずるところがあるのかなと思うんです。国語がすごい、大変で点数取れてないので、きっと英語も、勉強っていう形で入ると、まあ、覚えられない、その、語順がわからないとか、もう、つまずいてただろうなと思います。
ねえ、そしてそこにやっぱ時間をかけないとダメやから、うん、そうなると他のものも今ほどできないよね。
うん、できないと思います。もっと全部が全部足を引っ張り合って、すごいことになっていたと思います。
うん、はい。じゃあ、学校の英語以外で何か英語や、うん、英語の勉強や取り組みを続けていますか？
小学校から続けていたことを、まあ、続けているんですけど、ただ逆に、まあ、中学校になって、小学校以上に時間が取れなくなったので、まあ、それをちょっと今、今後どうするかなっていう、ちょっと悩ましい点ではあるんですけど、まあ、今、キープっていう意味では、キープはできてるんかもしれないけども、やっぱ、だんだん、難しく、英語が高校の英語でも、そのまま恩恵を受け続けたいなと思ったら、やっぱレベルアップをしていかないといけないかなと思うんだけど、そのレベルアップが、まあ、どうやって取り組んでいくかなっていうのが、まあ、今後の課題ではあるんですけど、今のところ、まあ、忙しいので、ちょっと娯楽っていう形で、おうち英語を、まあ、最低限続けているんですけど、まあ、ご飯の時のかけ流しとか、あとはまあ、お楽しみとして動画で、楽しむっていうのぐらいは最低限頑張ってはいます。
あと、ムービークラブとかも入ってくれてるよね。
そうそうそうそう。
うんうん。ちょっと喋るとかね。まあ、そういうのも本当にちまちまこう隙間に入れていって、うん、しかもかつ子供が勉強してる感がないっていうのが、やっぱ続けられるコツでもあるね。
うん、そうやね。なので、どんだけ、娯楽として本人が英語を、まあ、自ら進んで、やってくれるっていうのを、しとかないと、中学校以降は本当に大変になるなと思いました。
はい。じゃあ、まあちょっと似たような質問なんだけども、子供が中学生になってみてどうですか？うん、予想外だったことや驚いたこと、うん、悩んでいることはありますか？
あ、そう、さっきも言ったように、時間がとにかくなくって、まあ、うちの子は、中学校行って、陸上部に入ったんですけど、それ以外には小学校から続けているサッカーの方は、クラブチームとして入ったので、週に、平日3日、休日2日はもうサッカーがあって、で、ない月曜日と火曜日に、クラブ、部活の方に、っていう風な生活をしているので、本当に時間がなくって、どうやっておうち英語の入れていくかっていうのと、で、テスト前になると本当におうち英語の時間すら、勉強に振り分けていかないと全然追いつかないので、なので、テストの2週間ぐらい前からは、もう本当に息抜きで、英語の動画を見るっていうのだけになってしまうので、時間がないことに本当に驚きました。
大体何時頃に帰ってくるの？夜。
部活から帰ってきて、ご飯食べたら7時から塾に行って、もう 9時前ぐらいに帰ってくるのと、帰ってきて、ちょっと一息ついたら6時から8時までサッカーの練習があって、で、帰ってきたらもう9時になっちゃうっていう生活をしてて、まあ土日が、試合がなければまだ比較的、時間があるかなっていう感じなんですけど、
はい。じゃあ、これから中学校生活を迎えるお子さんや保護者の方へこれだけは言いたいことをお願いします。
はい。また、 小さい子とかは、まあちょっと今続けていって、まあどういう風なおうち英語が、まあゴールというか目に見えて、こう利点とかあんまり感じにくいかもしれないんですけど、もう中学校入ったら本当に、やってるっていうだけで全然違ってくるので、もう、コツコツコツコツコツコツコツコツと中学校まで、やってもらえたらなと思います。あとはやっぱり頑張りすぎず、やっぱ娯楽っていうのが、じゃあやっぱ中学校行って続けられるコツかなと思うので、まあ子供も楽しむっていうこともだいぶ意識して後半やってもらえると、中学校行った時に勉強だけじゃなく、息抜きでおうち英語を入れられるので、ぜひ娯楽も意識 しつつ、やってもらえたらと思います。
じゃあ最後に SG に対するメッセージを一言お願いします。
本当におうち英語歴イコールSG 歴っていうので分かるように、私もスタートからもう本当ゆりかごから墓場みたいな感じでもうずーっとお世話になっているので、もう本当に SG がなかったら多分続けられてないと思うし、その続けられてなかったら今中学校どうなってんのかなっていうふうにもう考えるともう身の毛がよだつ思いをするので、本当に出会えてよかったです。もうまあ、リサちゃんバヤちゃんだけじゃなく会員さんもすごい素敵な人が多いので、その人たちをまあ知り合えたりとか、まあ生き様を見せていただいたりとか、すごく入って出会えてよかったなと思える人がたくさんいたので、本当に感謝しています。
もうね、はい、8なんてあっという間やね。
あっという間、先に入ってた人たちは、からの話とか、小学校の人たちの話とか聞いて、あ、そうなんだ、そうなんだと思ってて、その時はまあ自分がこうやって皆さんにこんな感じですよって言える風になるっていうのを、立場にこう、なるっていうのがまだ全然想像もできなくって、うん、みんなからこう、どんな感じですか、どんな感じですかって、本当聞くだけっていう感じだったのが、やっぱ8年っていう年月を経て、まあ、こんな感じでおうち英語してきましたよって言える風な立場になったっていうのは、すごい、続けたからこそだなと思ってます。うん、そう。で、またこういうオンラインとかで、今初めて子供がまだ2、3歳なんですっていう会員さんとかと話してると、いや、最初私もそうなんだったなと思いながら、そう。で、まだそんな会話とかもこれからどうなっていくのか、インプットは溜まっているのかって、いや、同じことを思ってたなと思いながら聞くのがすごく楽しいです。
ね、本当に大きくなったよ、みんな。はい、うん。まあまあ、でも今後とも、ね、どうぞよろしくお願いしますということで。
よろしくお願いします。
では、まず、公立中学校に通う男の子のお子さんがいる会員さんのインタビューをお聞きいただきました。この後二つ目のインタビューなんだけれども、二つ目のインタビューは出演 NG ということで、文面でアンケートに答えてもらっています。なので、ここでリサちゃんがリサちゃん役、で、私が会員さん役になって紹介させてもらえたらと思います。紹介するのは、現在はもう高校生なんだけど、公立中学校に通っていた女の子のお子さんがいる会員さんです。
では、お子さんの学年と性別、おうち英語歴を教えてください。
はい。子供は現在公立高校の2年生の女子です。おうち英語歴は9年です。高校に入ってからは忙しくて時間が取れていないので、小学校と中学校の時が主なおうち英語期間です。
はい。ありがとうございました。お子さんの中学校の英語の授業や定期テストの様子はどんな感じですか？
ライティングがすごく多かった感じで、リスニングは少しで、単語対策が必要だったかなと思います。
なんか、公立中学校でライティングが多かったよね。単語対策が必
要じゃない？だってスピーキング、
ライティングなんか、長い文章というより、その、いわゆる、
なんと、
その文章。中学校の、いわゆる書くっていうのが多かったんじゃないかな。
書く
の、うんうん、日本語、英語みたいな感じ。
そうそう、スピーキング。うんはなく、まあ、もちろんリスニングはちょっとみたいな感じでしょ。
あ、そうだね。だから、ライティングっていう、うちらのおうち英語で思うライティングっていうエッセイではなくて、書く問題が多かったってことだよね。うん、で、単語対策が必要だった、うんうん。うん。なるほど。はい。中学校の時の英語の授業に対するお子さんの印象はどうでしたか？
小学校までに音や文法のことはなんとなく理解していたので、中学校に入って、改めて文法の説明を聞いて、なるほど、と納得できたようです。
それでクリアになるっていうのはよくあることやね。
うん、うん、うん。
はい。じゃあ、普段の勉強やテスト前はどんな風に英語の勉強をしていますか？
教科書の音源を聞き流ししたり、試験範囲のワークや教科書を何週か繰り返していました。
はい。真面目にコツコツやるタイプだから、
や
すごく
る。
それが、合ってたよね。で、中学校に入ってからも、やっぱりコンサルでいろいろ、すごい短、少ない時間でどれを何をどれだけするかとかっていうのを、なるべく効率よく点数が取れるようにっていうとこに、フォーカスしてアドバイスした記憶があります。はい。じゃあ、おうち英語は中学英語に役立ちましたか？
中学英語にも抵抗なく入れて得意科目になっていたのですごく役立ったと思います。
よかった。はい。じゃあ、学校英語以外で何か英語の勉強や取り組みは続けていますか？おうち英語をやる時間は取れていますか？
おうち英語をやる時間はだいぶ減ってしまったんだけれども、朝ごはんを食べながら教科書の音源を聞いたり、週に1回オンライン英会話を続けていました。
はい。中学校でも、細々とでもね、続けられる。いいことだ。はい。じゃあ、子供が中学生になってみてどうですか？予想外だったことや、驚いたこと、悩んでいることはありますか？
中学校までは実はあんまり悩み事はなかったんだけど、今高校生になって進学校に進学してからは、思うように子供も成績が伸びず、一時期はテスト前になるとかなりストレスとか不安になっていて、すごく心配していました。
そうね。だからすごくできる子なんだけども、高校がすごい超進学校だから、周りもできてしまう。で、部活をやっても、部活をやってるのに勉強もできてしまうっていう子たちが集まってるから、やっぱりコツコツ頑張ってきた子っていうのはなかなか太刀打ちできない部分があるよね。それで随分悩んでたよね。じゃあ、これから中学校生活を迎える子や保護者の方へ、これだけは言いたいことは何ですか？
子供が決めたことはなるべく応援してあげてほしいです。うちは大好きな吹奏楽と今の高校の校風を本人が気に入って高校を決めました。で、勉強はしんどいけど、本人が決断したので吹奏楽と両立して何とか通ってるので、これからも応援していきたいと思っています。
素晴らしい。なん
す
かつい
ご
つい親だと、もうそんな絶対無理やからやめときって言って、言い
い。
たくなるからね。
ちょっとしかもちょっと遠いんじゃないかな、家から。だからすごく吹奏楽朝練もあるだろうし、やっぱね、体調面との兼ね合い女子はあるかなと思うけど、それでも通って、もう吹奏楽大好きって言って通ってるし、すごいなって、ただただ、まあ、ちっちゃい頃からしっかりしてたから、あ、こんな子もいるんだって、やっぱり私とかはずっと見てて思ってたんだけど、やっぱり頑張り屋さんは頑張り屋さん。常に頑張ってる、こう。
そうだね。まあ、頑張って自分でやりたいっていうことを頑張れる子だからこそ決めたことを応援してあげられるっていうところはあるのかなっていう気もあるけどね。
なるほど。
ね、はい。じゃあ SG に対して一言メッセージをお願いします。
子供が大きくなっても悩みはいろいろ出てくるんだけど、リサちゃん、バヤちゃん、運営メンバーがいてくれて、相談できるのは本当にありがたいです。これからもお互い元気で過ごしましょう。
はい。そうだね。結構年齢がね、もう高校生だから、割とそれぐらいのお子さんっていうのは、ね、もうすでに辞めたりとかするとか多いけども、ずっと長く。
いてくれるし。
でも多分子供も一人だから、一人っ子だから余計にこう他にね、なかなか相談できる場所がなかったり、大きい子の相談って結構難しいから、やっぱそれ以上の子を持つ、それ以上の年齢の子を持つ経験がちょっとある人っていうのに相談できるっていうのは、私自身もそういう場所があったらすごく良かったなって思うし、そういう場所
私
に。
たちもね、年齢が本当に同じぐらいだから、だから喋りやすいだとは思う。
そやね。お互い元気でってこれからのキーワードだね。
最後の一文が染みるわ。
ねえ、いや、でもさ、なんか中学、今回一応中学校生活にフォーカスしたインタビューなんだけど、なんかまたさらに高校でも、さっきもさ、前回のラジオでフェーズとか言ったけど、またフェーズが違うんだなと思って。
そうだね。高校はまあ、義務教育ではないっていう部分もあるし、その中学生ってむやみに反発したりするけど、ちょっとまたさらに第一段階大人になったっていう感じもあるじゃない？高校生って。だからこそのこう、親子との付き合い方とか距離感とか、またその状況もね、バラバラだから違うフェーズに入るのかなとも思うね。
ということで、中学生のお子さんを持つ会員さんにインタビューを聞いてきました。まあね、同じ中学生とはいえどね、こう似てるところもあれば、違うところもあったり、なんかいろんなケースがあったよね。
そうね。だからよく SNS で小学校の高学年以上の情報がないとかっていうのが私的にはすごい身近にたくさんこういう相談を受けるから、あんまり実感がなくて、中学生でも本当にいろんなケースがあって、いろんなおうち英語の形があるから、あんまり不安にならずに。
中学生って言えども本当私立公立あるし、私立ってとってもやっぱ英語を推してる学校、そうでない学校とかもあるし、で、公立の先生は先生で、当たった先生がどんな先生か、なんかそういう違いもあるし、いろんなケースがある。
だから SNS で見かける中学校に関する情報っていうのは本当に一部？
あ、ね、SNS で出てくる子はどちらかというとスーパーか、なんか逆にもう悩みすぎてて大変そうだなみたいなさ、両極端なのがやっぱ目立つじゃん？
ていうかそうじゃないと人は食いつかないから。だからそういうものじゃないと目立たないし、そういうとこじゃないと人が興味を持たないから。でも実際はいろんなケースがあって、多分普通、まあいわゆる普通っぽいとか、あんまりこう目立たない感じのケースがたくさんある。その中でもいろんなやり方とかがあるから、コツコツと地味にっていうのが すごく大事ね。
もうね、こう、今回ね、インタビューを聞いてみて、なかなかこう、本当に見えにくい中学校の様子とか、中学生の様子っていうのがすごく分かったかな。で、我が子もね、だんだん中学生に近づきつつあるからね、本当すごく参考になったし、なんとなくイメージがちょっと前よりこう、はっきりしたかなって思
まあ中学生といってもいろんなものが、いろんなケースがあるから、まああ
う。
今回出した動画も一つのケースとして、ただ一つの体験談として聞いてもらって、じゃあうちはどうかな、何ができそうかなっていうのを考えるきっかけにしてもらえたらありがたいなと思います。
それでは2回にわたって中学生のおうち英語をテーマに話してきましたが、いかがでしたでしょうか。実はね、まだまだインタビューに答えてくれた会員さんたちいるので、その続きはまた別の機会に、まあ、そんなに遠くないうちに紹介していきたいと思っています。それでは次回の SG ラジオも楽しみにしていてください。バイバーイ、ピピピ。